通して自分が作った美味しい料理とパンを息子ヤコブの手に渡した。すいません。ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、おう我が子よ、誰だね、お前は、と尋ねた。ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ、起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるために、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子よ。すると彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうさせてくださったのです。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ、我が子よ。私はお前が本当に我が子エサウであるかどうか、お前に触ってみたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触り、そして言った。声はヤコブの声だが、手はエサウの手だ。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったので、イサクには土産がつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだね、と尋ねた。すると答えた。私です。そこでイサクは言った。私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくると、イサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくるとそれも飲んだ。父イサクはヤコブに、我が子よ、近寄って私に口づけしてくれと言ったので、ヤコブは近づいて彼に口づけした。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。ああ、我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒を与えになるように、国々の民はお前に仕え、国の民はお前を庇う拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を庇う拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。
では本日のメッセージは理想工作です。
改めましてもう一度おはようございます。最近のニュースで大阪の新瀬のホテルのレストランのメニューで誤表示があったと、いや偽装工作ではないかと取り沙汰されて、とうとう社長が辞任をいたしましたね。ご存知と思います。食べ物に関して偽装工作は困るわけで、今もなおその、事件が取り沙汰され続けているわけですね。ところで今日のお話は今から4000年の昔、元祖偽装工作と言ってもいい、そういう事件が起こりました。父親のイサクが双子の兄エサウに遺産相続をさせようというのを母から聞いた弟ヤコブ、彼は父親のイサクが目がかすんできているということをいいことにエサウになりすまして父親から遺産相続を得ようと企てるわけですね。で体つきは全くウリ二つではなくて双子なんですけれども全然違う、性格も違うけれども体つきも違う。兄のエサウは毛深い、弟のヤコブはツルツルで、もしも触られたらこれはきっと分かられてしまうということで一計を案じまして、毛皮をヤコブはその腕と首につけてお父さんの前にしずしずと出るんですね。で自分はエサウです、お父さん僕を祝福してくださいとこう出て、ちゃっかり遺産相続を祝福を奪い取ってこれから逃亡するというそういう手の込んだ偽装工作に出るんですね。で今日考えたいことは、一体そんな手の込んだ偽装工作に 走らせる根にあるものは何かということ、もう一つはその問題を解決するのにはどうしたらいいか、まあ、我々の日常の生活に適応しつつメッセージを取り付きたいと思っています。では一言お祈りをしてご用意します。天の父なる神様、今日の聖書の言葉を通してヤコブがとんでもない偽装工作に走ったそのところの出来事です。主なる神様、このところにおいて示されているあなたの真理をどうぞ正しく汲み取ることができ、生活にも生かしていくことができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、それでは第一に、この偽装工作の根にあるものは何かということなんですね。お父さんのイサクが兄に、お前の手から肉料理を食べたい、そして祝福しようということを、弟ヤコブはお母さんからそれを聞いたんですね。その時にヤコブの心の中に、ふつふつと湧いてくる感情がありました。それは、自分は双子なのに、兄エサウを特別に祝福しようとする。自分は特別扱いされていない。そういうひがみというか、兄への妬みというか、こういうものが根にあるということが、やはり、こうした手の込んだおぞましい事件に至らせた理由だと思うんですね。嫉妬というのはですね、身近なものが自分よりも祝福されているということを許せない性質ですよね。自分よりも身近なものがより恵まれ、人気者になり、何か用いられているような、そういう扱いを聞き及ぶと、自分の心の中にひがみや妬みが出てくるわけです。この許せないような思いが妬みである。ヤコブにしてはとんでもないことをすることになるわけですけれども、思うでしょうね、兄エサウは単純でバカだ、僕のように緻密で賢い、どうして僕に父は目を留めないのか、なんであんなバカ兄に祝福をやろうとするのかという、そういう思いがきっとあったと思いますね。この妬みというものはですね、我々も偽装工作まで走るかどうか別にしましても、やっぱりあると思うんですね。星野富さんという時々引用する、まあ、詩人画家がおられますね。この人がふとしたことで、まあ、聖書を読むようになるんですけれども、その聖書を読むにつれて、こういうことを感じたということを、ご自分のパンフレット、トラクトに書いておられますね。周りが幸福になると、自分は不幸になってしまい、今度は周りが不幸になると、自分が幸福になる。自分はちっとも変わらないのに、幸福になったり不幸になったりするフラフラする自分が聖書を読んで分かるようになりましたと。あるんじゃないですか。例えば苦手な科目、いつもは50点しか取れない算数のテスト、ところがその時に限って80点取った、やったーとこう思う。ところがライバルが83点、面白くないわけですよね。やっと念願のマイホーム建てた、久しぶりに同窓会でも行ってちょっとお尻をつけて話そうかみたいな、で同窓会に行く。すると並みいる多くの同窓生たちがいる。で話はもうその自分のうずうずとこうマイホーム建てたって言いたくてしょうがない。で家を建てる話が誰かしたことで、これはこれと幸いとばかりに自分も言う。 や僕もね、ちょっとね、家を建ててね、みたいな。そしたら学生時代に自分より成績が低かった者が、なんと芦屋に豪邸を建てたと。事業大当たりで。そういう話を聞くと、みんなすごいねというように称賛をすると、話はだんだんだんだん面白くなる。途中でも帰ろうかという気もしない。家を出るときには立派な家と思ったのに帰ってきたらえらい、みそぼらしい気に見える。そういうことってあるでしょ。妬みっていう言葉の語源はね、ゼロスっていうギリシャ語なんですよ。これ熱心という意味なんですね。自分がどの世界に妬みを感じるかというのは、自分が一番熱心な世界を考えればわかるんですよ。ヤコブは、金儲けをするとか、出世するとか、誰かから愛情をいっぱいもらいたいとか、そういうことに関してはもう、極めて熱心な男なんだ。だから、自分よりも、劣っていると思われる兄が、それを受けるということは許せない。妬みが出てくる。だから熱心というものが神に向かえばいいんですね。人に向かうとこれはもうとんでもないことを今日のような偽装工作までやってしまう結果になるわけですね。偽装工作の根にあるものは妬みである、この場合ということですね。じゃあ第二に、どのようにして妬み心を解決できるかということなんですね。で、ヤコブは父からの祝福というのが、自分の祝福がなくなってしまうとこう思っているわけですよね。だからこんな手の込んだ偽装工作に走ったわけですけれども、これは誤解ですよね。ちょっと25章の23節を開けてみましょうか。戻ってまいりますけれども、25章の23節に、このヤコブとエサウが生まれた時に神の御心を尋ねたイサクに対して神が語られた言葉が出てくるわけですね。25章の23節。すると主は彼女というのはイサクの妻リベカですが、主は彼女に仰せられた。二つの国民があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。霊的な祝福、神の恵みを伝えねばならないという特別の使命も帯びた祝福、これがイスラエルの祝福ですけれども、これを継ぐのには弟の方がふさわしい。ということが最初から示されているわけですね。ですからこのことが本当に信じていることができたら、ヤコブはそんな手の込んだ芝居を打って出なくても、ああ神様はお兄さんをお父さんから祝福を受けるとしても、いずれ神様は私に大きな祝福を与えてくださるのだ、そのはずだっていうことを当然聞いて知ってるわけですから、そんな偽装工作に走らなくてもよかったはずなんですよね。ところが神の約束を見ようとせずに、妬み心というものは自分の今の歪んだ自分しか見えなくなってしまう、これが問題なんですよね。かくいう私もですね、まあクリスチャンになったのは高校3年生の時ですけれども、クリスチャンになってから初めて私の性質がまだ清められていない、妬み心があるということが、もう嫌ということを知らされたことがあるんですね。それは私の育った教会というものは非常に小さい教会でした。町の小さな公安省の2階に、その地域の老人憩いの家といって名前がありましたが、その老人憩いの家と一間の十数畳の十二三畳ぐらいの小さな小さなあの一間の場所を借りて、水曜日と日曜日に、まあ、集会をしていたと。で、倉庫はそこにパイプ椅子があるわけですけれども、2階にはもう部屋が狭くて、 倉庫の場所がない。で、交番所の隣に倉庫があって、そこからパイプ椅子を運び上げなければならない。まあ、40脚ぐらい並べるわけですね。それを日曜日の朝しなければ、土曜日までは違うところを借りてるから、どうしようもない。日曜日の朝、誰かが早くやってきて、それを、まあ、パイプ椅子を運び上げるということをしなければならない。で、私はクリスチャンになってから、まあ、その教会はですね、25、6人の教会だったんですね。若いのは2人いて、高校3年生の私と、2つ年下の高校1年生の男の子と、この2人が一番若かったんです。で、クリスチャンになってから、なんかやっぱり、奉仕もしたいな、こういうふうに思いました。それで一番困っていることは何かというと、パイプ椅子がちゃんと並べられていないということが分かったので、ちょっと早めにやってきて、交番所の隣の倉庫を鍵開けて、パイプ椅子を上に運び上げる。で、まあ、片手に2つ、もう1つに2つということで、4脚を階段をだーっと登って、そして4つ並べ、そしてまた降りて、そしてそれを繰り返すという、まあ、40脚並べば10回の往復で行くわけです。まあ、10回の往復ですけれども、暑い夏の時には、さすがに暗い倉庫に入るのにだけでも、むわっとしますから、それで、上り、下りしているとも汗がザクザクになるわけですね。まあ、すがすがしい顔をしていた私ですけれども、やはり、礼拝の前にもう汗だくなっているわけですね。で、倉庫をしているうちに、まあ、最後の1回登ったらいいという段階に行った時に、その高校1年生の男の子がですね、中西さん、そんなんやってくれてたんですか、僕も運びますわ、言って、4脚を持って上に運んでくれたんです。ありがとうとか言いながら、そして私は鍵を閉めて、そしていろいろちょっと整理をして上に上がっていったんです。上に上がっていったらですね、もう何人かの夫人が来ておられまして、そしてその夫人がこう言ったんですね。皆さん、私たちはね、苦労することなくね、礼拝をこうしてね、ちゃんと椅子に座れてやってるんですよ。こんな若い方がね、いつも奉仕してくださったんですよ。本当に感謝しましょう。と言って、その二つ年下の彼をですね、拍手してるんです。で、彼もですね、満足げに自分がもう全身その感謝を受けてるんですよ。いや、いや、いいんですよね。いや、僕なんか最後に一回だけ運んだだけですよ。実は中西さんが、ね、ほとんどやってくださったんですよ。言えばいいでしょ。言わないんですよ。一手に感謝を受け取るんです。まだそれでも我慢してましたね。で、宣教師がおられまして、宣教師がやってきまして、その話を聞いて、その彼を呼ぶんですね。とてもあなたは素晴らしい報酬をしましたね。そうなったらね、もう礼拝もそっちのけでね、面白くないな。なんであの宣教師は僕のことに気がつかないんだって。妬ましいというか腹立たしいというか、そういう気持ちがムラムラと湧いてきた。その時に今週の御言葉は、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという言葉が礼拝が終わる頃にひらめいてきたんですね。私はあなたが十脚椅子を運んだから愛していると言ってはいない。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。何をしなくてもあるがままで私を愛していると神はおっしゃる。そういう思い、やっぱり神ご自身の祝福を見ないで人からの祝福だけを見ていきますと、もう気持ちがグラグラグラグラ揺らいでしまうんですね。本当の解決というのは、自分が神様から特別に扱われているということを知ることですよね。一箇所ちょっと聖書を開けてみたいと思うんですが、詩編のですね、4編の3節。詩編の4編の3節。 第3版は909ページですね。詩編の4編の3節にこう聖書は記します。詩れ、主はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。特別に扱われる。神様はご自分の生徒たち一人一人を特別に扱っていらっしゃいます。その神の御心から離れて人間の方に思いがいくと、ヤコブのように本当はいずれ自分に祝福は与えられるのに、それを見ようとしないで、今の父親がエサウを祝福する、そのことに対する妬み、悲み、こういうものに支配されてしまう。ここに原因があるわけですね。で、最後にお話したいことは、神様の愛というものを、それでも実感できないという方がいらっしゃるんですよ。案外多くのクリスチャンの中に、十字架に示された神の愛が実感できないという嘆きを私は何度か聞いてきたんですね。神が愛であるということはわかります。しかし神が私を愛してくださっているということが実感としてわからない。神の愛は実際目に見える形で現れないんですかっていうような内容を聞いてきた。そういう方法はあるんでしょうか。ありますね。これもちょっと最後に聖書の言葉を開けておきたいんですが、新明記というところ、もう少し前、旧約聖書の新明記の7章の7節、8節。ここに神が愛してくださっている印が教えられていますね。新明記の7章の7節と8節。317ページ、第3版は317ページですね。第2案は289ですか ?290 ページでしょうか。そのあたりです。新明記の7章の7節と8節。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は全ての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王ファロの手からあなたを贖い出された。霊的に言えば、神がエジプト、つまりこの世の社会、この世の世界から神の民として救い出してくださった、その理由は、恋慕われた、その理由はあなた方を選ばれたからだって言うんです。つまり、神があなたを愛しているのは、あなたが神に選ばれて、こうして今、教会にやってきておられます。神の選びがあったればこそ、あなたは教会になぜか来られたの。この事実。神の選びというものの中に、明確に神があなたを愛しているということの印があるというんですね。礼拝の席を温めるということは、あなたご自身が神に愛されて選ばれた印なのです。そういう特権、そういう恵みの中にあなたは来られているんだということを知ることができるわけです。私たちも神ご自身のこの愛から目を違うところに移してしまうと、やれ人のことが気になる、このことがしがみとして出てくるということで、心が翻弄されてしまうということが多いと思います。そうではなくて、神が私を選んでくださった、そして教会に来れた、そしてイエス様を信じることができた、この恵みは、まさに神が私を愛してくださった印なのだ、ということ。これを深く覚えていただきたいんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの恵みを本当にありがとうございます。ヤコブはとんでもない偽装工作に走り、あなたから祝福を受けるはずであるその立場も打ち忘れて、兄エサウに対する父親イサクの
その遺産相続におけるところのその事柄に本当に子供じみたようなことまでやってしまうヤコブの姿を見ました。神様は笑ってしまうような出来事ではありますけれども、その根にあるものはどうしても自分が人気者になりたい、自分が愛されたい、自分が特別扱いされたい、そういう思いの中にあることを深く思います。天のお父様、あなたは私どもを本来特別に扱ってくださる神ご自身でいらっしゃいます。十字架において示してくださったこのご愛は今もなお変わらず、私どもを教会に導いてくださって、その選んでくださったことの中にあなたの愛の印があります。どうぞその恵みを深く思うことができますように、教会への足を向けて進んでまいりますときに、ああ神様、あなたは私を愛してくださってここまで導いてくださるのですね、ということを深く確認をして礼拝に至ることができますように、どうぞお一人お一人を格別のご愛で満たしてくださるように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。